メッセージ5、キリストイエスの内側の各部分の中に生きることによって、キリストの体の実際の中に生きる。アウトライン1、私たちはキリストの体の実際を持とうとするなら、キリストに私たちの心の中にご自身のホームを作っていただかなければなりません。A、キリストの体が建造されるのは、キリストがその霊として私たちの霊の中へと入り、私たちの霊から思い、感情、意志の中へとご自身を拡大し、私たちの全存在を占有することによります。エペソ 3-16、 どうか道地が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17、またキリストが信仰を通して、あなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根差しと題付けられ。B、キリストの体の実際は内住のキリストに対する内なる経験です。C、私たちは命としてのキリストに対する内なる経験によってのみ、キリストの体の実際を持つことができます。D、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作るとき、私たちは満たされて神の全豊満へと至ります。この豊満は紹介、キリストの体であり、三一の神の団体的な表現です。E、体の生活の実際は、計り知れないキリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ることの結果です。F、キリストの体としての紹介の内容は、私たちの存在の中へと作り込まれたキリストです。アウトライン2、私たちはキリストの体の実際の中に生きようとするなら、キリストイエスの内側の各部分の中に生きる必要があります。ピリピ 1-8、私があなた方一同をキリストイエスの心の深みの中でどんなに恋慕っているか、神が私の証人です。エペソ 4-16、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の同僚に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。A、キリストは人として、人の内側の各部分とその様々な機能を持っていました。キリストの内側の各部分における経験は、彼の思い、感情、意志、魂、心、霊における経験であり、彼の愛、願い、感覚、思想、決定、動機、意図を含んでいました。B、パウロは絶えず、キリストの内側の各部分を経験した人でした。フィリピン 2-5、キリストイエスの中にあったこの思いを、あなた方の内側でも思いとしなさい。1、パウロはキリストの内側の各部分、過去、彼への情感、柔和な憐れみ、同情においてさえキリストと一致でした。2、パウロは自分の内側の各部分を保たないで、キリストの内側の各部分を自分のものとしました。A、パウロはキリストの思いだけでなく、彼の内なる存在全体を取りました。B、パウロの内なる存在は変えられ、再組成され、改造されました。C、パウロの内なる存在は、キリストの内側の各部分をもって再構成されました。3、キリストの中にあった真実、すなわち誠実、忠心、信頼に値することはまた、パウロの中にありました。4、生徒たちに対するパウロの愛は、彼の天然の愛ではなく、キリストにある愛、すなわちキリストの愛でした。 こういうわけで、パウロは彼の天然の愛によってではなく、キリストの愛によって生徒たちを愛しました。1コリント16-24、キリストイエスにある私の愛があなた方一同と共にありますように。C、キリストを生きることは、キリストの内側の各部分にとどまることを必要とします。1、パウロはキリストの内側の各部分を経験しました。彼はキリストの内側の各部分の中でキリストと一致であり、生徒たちを恋したいました。2、パウロは天然の内なる存在の中で生活をしませんでした。彼はキリストの内側の各部分の中で生活をしました。3、キリストの中にある人になろうとするなら、私たちは彼の内側の各部分の中に、彼の柔和で細やかな感覚の中にいなければなりません。4、キリストを生きることは彼の内側の各部分の中に住むことであり、そこにおいて彼を恵みとして享受することです。D、ピリモンへの手紙には、キリストの内側の各部分の中に生きる体の生活の絵があります。
E、パウロはキリストの感覚を彼自身の感覚とすることによって、キリストの体の実際の中に生きました。体に対するキリストの感覚は、体に対するパウロの感覚となりました。1、キリストの体を考慮することにおいて、パウロはキリストイエスの内側の各部分を自分自身の内側の各部分としました。2、私たちはパウロのように、頭の感覚を自分の感覚とすべきです。これは、私たちがキリストの体の実際の中に生きるために最も必要なことです。F、私たちが主体としてあらゆることにおいて頭の感覚を持つなら、私たちは体を考慮し、体を考慮するでしょう。第1コリント12:26、もし一つの主体が苦しむなら、すべての主体が共に苦しみます。もし一つの主体が栄光を受けるなら、すべての主体が共に喜びます。27、今やあなた方はキリストの体であり、そして各自は主体なのです。ローマ数字3、私たちがキリストイエスの内側の各部分の中に生きれば生きるほど、私たちのキリストの体の感覚はますます大きくなり、私たちのキリストの体に対する感覚はますます強くなります。A、私たちはキリストの体の主体として、体の感覚と体に対する感覚を持つ必要があります。体は宇宙的であり、体の感覚と体に対する感覚もまた宇宙的です。B、私たちはキリストの体の実際の中に生きるために、キリストの体の感覚を必要とします。ローマ12:4、一つの体の中には多くの主体があり、そしてすべての主体が同じ機能を持っていないように、5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。C、キリストの体の感覚は、私たちの内側にあるキリストの命の感覚です。1、私たちがこの感覚を訓練するなら、それによって体に関する事柄に感覚を持つようになります。2、私たちがこの感覚を養うなら、それによって体における問題を察知することができるようになります。3、私たちがこの感覚を常に訓練し、また私たちが主を愛し、紹介に関心を持つなら、この感覚は体の感覚となります。D、私たちが体の感覚を持つなら、他の人たちが苦しみ、あるいは幸いであるとき、私たちは彼らと同じ心境になり、同じ困難や祝福を感じるでしょう。E、私たちはキリストの内側の各部分の中に生きることによって、キリストの体の感覚を養います。1、私たちはキリストの体の主体ですから、キリストイエスの内側の各部分の中に生きることによって、体の感覚を持つ必要があり、また体に対する感覚を持つ必要があります。2、キリストイエスの内側の各部分の中に生き、 キリストイエスの感覚と見方を自分の感覚と見方とすることによって、私たちはキリストの体の実際にある紹介生活を実行します。ピレモン7節。というのは、兄弟よ、私はあなたの愛によって大きな喜びと励ましを受けたからです。それは生徒たちの心の深みがあなたを通して神聖にされたためです。12節。彼を私はあなたに送り返しました。彼は私の心そのものです。
クルーシャルポイント1、キリストの内側の各部分を経験する。アウトライン、パウロは絶えずキリストの内側の各部分を経験した人でした。ピリピ2章3節、何事も自分本位の野心から、また虚栄からするのではなく、むしろ謙虚な思いで互いに他の人を自分自身より優れていると思いなさい。4節、おのおの自分自身の長所だけでなく、他の人たちの長所にも目を留めなさい。5節、キリストイエスの中にあったこの思いを、あなた方の内側でも思いとしなさい。5節フットノート、この思い、このは3節の思うことと、4節の目を留めることを示します。このような考え、このような思いは、キリストがご自身を虚しくし、奴隷の形をとり、ご自身を低くして、人としてのありさまで見出されたときに、キリストの中にもありました。そのような思いを持つために、私たちはキリストの心の中で彼と一つである必要があります。キリストを経験するために、私たちはそのような程度にまで、すなわち彼の優しい心の感覚と思いの中で彼と一つである必要があります。キリストの内側の各部分は、彼の思い、感情、意志、心、そしてそれらすべての機能を含む彼の存在すべての内側の部分を示します。私たちの内側の各部分の主導的な部分は思いです。キリストの中にあった思いは今日私たちの中にあるべきです。これは私たちが彼の思いを私たちの思いとするべきであることを意味します。私たちは自分自身の天然の思いではなく、キリストの思いを持つものであるべきです。第一コリント2章16節後半でパウロは言います。私たちはキリストの思いを持っています。私たちは有機的にキリストと一致であるので、彼が持っておられるすべての能力を持っています。思いは知性の能力、理解する器官です。私たちはキリストのそのような器官を持っているので、彼が知っておられることを知ることができます。ですから私たちはキリストの命だけでなく、キリストの思いも持っています。キリストは私たちの霊から思いに浸透し、私たちの思いを彼の思いと一にしなければなりません。私があなた方一同をキリストイエスの心の深みの中で恋したっている。ピリピ1章8節。心の深みと訳されたギリシャ語は、文字通りには腹渡を意味し、内側の情感、そして柔和な憐れみと同情を表彰します。パウロはキリストの腹渡、すなわちキリストの柔和な内なる各部分においてさえキリストと一致であり、生徒たちを恋したっていました。これはパウロが自分の内側の各部分を保たないで、キリストの内側の各部分を自分のものとしたことを示します。彼はキリストの思いだけでなく、キリストの内なる全存在も取りました。ですから、パウロの内なる存在は変えられ、再組織され、改造され、再構成されました。彼の内なる存在は、キリストの内側の各部分をもって再構成されました。パウロは自分の天然の内なる存在の中で生活しませんでした。彼はキリストの内側の各部分の中で生活しました。キリストの真実が私の中にあります。第2コリント11章10節。ここの真実は、誠実、忠心、信頼に値するものを意味します。真実としての、すなわち誠実、忠心、信頼に値するものとしてのキリストの中にあったものは、 使徒パウロの中にもありました。キリストイエスにある私の愛があなた方一同と共にありますように、第一コリント16章24節、パウロがコリント人を愛したことは、彼の愛ではなく、キリストにある愛、すなわちキリストの愛でした。パウロは生徒たちを自分の天然の愛によってではなく、キリストの愛によって愛しました。ピリピ書で、パウロはキリストを大きく表現すること、キリストを生きることについて語っています。経験的にキリストを大きく表現すること、キリストを生きることは、私たちがキリストの内側の各部分の中に留まっていることを要求します。適用、青年在職大学院生編。神の願いは、あなたがキリストを享受し、キリストで満たされ、キリストで構成され、キリストと一つになり、他の人にキリストを分与して、キリストの体を建造することです。先進国の優れた企業は、人に注意を払い、人材開発のためのトレーニングに多大な投資をします。なぜなら、会社の業務を遂行するのは人であるからです。聖書はさらに、強く人に注意を払っており、建造、励まし、慰めのために、人々に神の言葉を語り、供給することが述べられています。チームビルディング、建造、励まし、慰めは仕事でも必要です。企業に最も求められる人材は、人々を一つのチームとして建造して、会社を同じ目標に向かって前進させることのできる人です。これは紹介も同じです。このような人は、人を励まし、慰めることができるはずです。そうでないと建造に至ることはできないからです。第一コリント14章3節。ところが予言する神の言葉を語る者は、建造と励ましと慰めを人に語るのです。日本の伝統的な会社の管理職は、本質よりも細かい点に注意を払い、減点方式で消極的に考えるので、厳しく社員に要求しがちです。彼らはあまり励ますことや慰めることをしないので、チームビルディングに至ることが困難です。例えば彼らは社員のできない点に注意を払いすぎて、この時それが本質的に重要かどうかはあまり注意していない。できる積極面に注意を払いません。第二テモテ一章七節を読んでください。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。紹介の奉仕でも、会社の仕事でも、あなたは、1、愛を持って人を励まし、慰め、2、冷静な思いを持って本質的に重要な事柄と、二義的に重要な事柄を区別し、3、力を持って全ての事柄を行い、4、決して不信仰になり、臆病にならず、大胆になってください。この霊は神の霊とミングリングしたあなたの霊です。主は人に対して優しい心の感覚を持っています。それはすべての人が成就され、機能するためです。あなたは人に対して負担を持ち、彼らに対する優しい心を持って励まし、慰め、建造して、人々を仕事ができる人に、あるいは奉仕ができる人にする必要があります。このようなことができるために、あなたはキリストの内側の各部分を経験し、キリストの思いを自分の内側の思いとすることを学んでください。そのためにあなたは自分の欲望、情欲、個人主義などを十字架につけることを経験する必要があります。基本的に他人の思いを自分の思いとするためには、天然の人は、十字架につけられる必要があります。神の願いである体の建造を見つめて、十字架を経験し、キリストの思いを自分の思いとし、人々を成就することができますように。アーメン。祈り、おう主イエスよ、私はあなたを愛し、あなたの願いを愛します。紹介生活において、キリストの体の実際が拡大しますように。そのため、私は、紹介と会社において、キリストの思いを自分の思いとします。キリストの優しい心遣いをもって、人々を成就することができますように。
クルーシャルポイント丸2、頭の感覚を持ち体を考慮する。アウトライン、私たちが主体としてあらゆることにおいて頭の感覚を持つなら、私たちは体を考慮し体を考慮するでしょう。第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。13節、なぜなら私たちはユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も皆一つ霊の中で一つ体の中へとバプテスマされ、皆一つ霊を飲むようにされたからです。14節、体は一つの主体ではなく多くの主体からなっています。15節、もし足が私は手ではないから体に属していないと言ったとしても、それで体に属していないわけではありません。16節、またもし耳が私は目ではないから体に属していないと言ったとしても、それで体に属していないわけではありません。17節、もし体全体が目であるとしたらどこで聞くのでしょうか。もし全体が聞くとしたらどこで嗅ぐのでしょうか。18節、しかし今神は各主体をそれぞれ体の中に彼の意図するままに置かれました。19節、もし全部が一つの主体であるとしたら体はどこにあるでしょうか。20節、しかし今や主体は多くあっても体は一つです。21節、目は手に向かって私はあなたを必要としないということはできません。また頭は足に向かって私はあなたを必要としないということはできません。22節、それどころか他より弱いと見える体の主体こそむしろ必要なのです。26節、もし一つの主体が苦しむなら、すべての主体が共に苦しみます。もし一つの主体が栄光を受けるなら、すべての主体が共に喜びます。私たちは、主とさらに多く交わることによって、体の感覚を養う必要があります。私たちが主とさらに多く交わるとき、私たちの内なる感覚は自然に発展します。さらに、もし私たちがこの交わりに従順を加えるなら、私たちの内なる感覚はさらに鋭く、さらに豊かになります。感覚が来るとき、私たちはその感覚に緊密に従うべきです。もし内なる感覚が私たちに止まることを願うなら、私たちは止まるべきです。もしそれが私たちに行くことを願うなら、私たちは行くべきです。このようにして、私たちの内なる感覚は鋭くなり、豊かにされます。私たちの内なる感覚は、私たちが主と交わることと、彼に従順になることを通して発展します。ですから、私たちはこの感覚を常に訓練すべきです。これは、私たちが霊的な事柄に触れるとき、この感覚を常に用いなければならないことを意味します。私たちが体の感覚を活用するとき、良い状況が発展します。困難な状況にある主体は、一人でこの重荷を担うのでなく、彼の仲間の主体が彼と共に重荷を担うでしょう。私たちは単に求められたという理由だけで、誰かのために祈ることはもはやなくなるでしょう。そうではなく、私たちは体の負担から祈るようになります。時々、一人の祈りでは十分ではなく、体の祈りの真の必要があるのですが、この祈りはやはり自然なものです。例えば、体の感覚を持つ人は、ある兄弟に困難があり、ある姉妹に重荷があることを感じることができます。その兄弟の困難に対する感覚はその人へと伝わり、その姉妹の圧迫の感覚も その人の霊に加えられます。その人はその兄弟と姉妹と同じ感覚を共有します。この感覚は彼を圧迫し、彼を強いて主の御前に出させて、その兄弟と姉妹のために祈らせます。このような取りなしは体の感覚から来る取りなしです。このようなことが体の中にはあり、それは私たちが内側で弱いか強いかを証明し、また神の子供たちに対するキリストの死体に対する私たちの関心の程度を証明します。体の死体が苦しむとき、すべての死体は心地悪さを感じます。私たちが共に仕えるときもこのようであるべきです。ある人に困難があるとき、他のすべての人は同じように感じるべきです。ある人が喜ぶとき、すべての人も共に喜びます。これは正常な状態です。適用、中高生大学生編。紹介はキリストの体のようであるのではなく、キリストの体です。あなたは人間の体を見て、キリストの宇宙的な体を理解することができます。あなたの体には頭、手、足、目、口、耳、鼻などの器官があり、どれも体にとって重要です。同様に、キリストの体の中には様々な兄弟姉妹がいます。彼らの機能は異なっていますが、皆体のために機能しています。各主体は他の異なる主体の体のための機能を受け入れ、自分自身も体のために機能します。あなたは主との親密な交わりの中で、兄弟姉妹の機能によって助けられる必要があります。例えば受験大学を決定することで、あなたは経験者の兄弟姉妹に交わり、助けを受けることができます。またあなたは人間関係で困っている場合でも、先輩の兄弟姉妹と共に祈ってもらい、交わってもらうことができます。あなたは体の一主体ですので、他の主体から益を受けることができます。あなたが体のビジョンをはっきりと見て、体の生活を実行することができれば、あなたの学校生活は大いに祝福されるでしょう。同時にあなたは体のために、また他の兄弟姉妹のために機能することを学んでください。大学生の兄弟姉妹は大学受験生を助けることができます。高校生の兄弟姉妹は中学生や小学校高学年の兄弟姉妹を助けることができます。それだけでなく、あなたは自分と同じ世代の兄弟姉妹も助けることができます。右の写真は赤ちゃんが別の赤ちゃんにミルクを飲ませているものです。これはあなたが哺乳瓶を持つことができれば、あなたがどんなに幼くても他の人を牧養することができることを示すために提示しています。箴言11章25節、祝福する魂は栄え、人を潤す者は自分も潤される。あなたは特に苦しんでいる兄弟姉妹と共に苦しみ、また素晴らしい成果を上げた兄弟姉妹と共に喜ぶべきです。この苦しみや喜びを分け合うことも体の生活の重要な部分です。祈り、おー、主イエスよ、私はキリストの体の中へとバプテスマされた時に、キリストの体の一主体になりました。主に感謝します。体の中の一主体として、私は他の主体から助けを得ることができます。主よ、私の心の目を開いてください。兄弟姉妹に開き、彼らからの助けを享受することができますように。また私は他の人を助けるために、他の人のために祈り供給することができます。私は十分に強くないとはいえ、哺乳瓶を持つ力は十分あります。特に苦しんでいる兄弟姉妹を私なりに助け、供給することができますように。 また優れた成果を上げた兄弟姉妹がいたら、妬むのではなく彼あるいは彼女と共に喜び祝います。
高い福音第6題目、キリストは神である、ゲヘブル 1-8。 御子については、神よ、あなたの御座は永遠であり、あなたの王国の姓は公正の姓です。キリストの死は彼が神であることを証明する。彼は死なれる前に弟子たちにあらかじめ彼の死をつけられました。彼の死は数百年前にメシアについて預言者があらかじめつけた預言の正確な成就でした。旧約において詩編 22-15 から18はキリストの死の光景を描写しています。私の力は陶器のように乾き、私の舌は顎につく、あなたは私を死の尻に伏させられる、まことに犬は私をめぐり、悪を行う者の群れが私を囲んで私の手と足を貫いた。私は自分の骨をことごとく数えることができる。彼らは目を止めて私を見る。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。これはメシアがどのように死なれるかをありありと描写しているものです。福音書の記録を読むなら、これはまさしくキリストが死なれた方法であることがわかります。キリストが十字架にかけられたとき、確かに彼の手と足は差し貫かれたのです。マタイ 27-35 は、兵卒たちがキリストを十字架につけたとき、彼らは口を引いて、彼らの間で彼の衣服を分けたと言っています。これは旧約の預言の言葉の文字通りの成就です。キリストが死なれた時と方法は何百年も前から旧約で予表されていました。キリストは死なれた時完了したと言われました。キリストの死はキリストの終わりではありませんでした。むしろ彼の働きは彼の絶頂でした。キリストの死は超自然的な出来事を引き起こしました。それは彼の死の超自然的な性質を反映するものです。聖書はキリストはすべての罪人の身代わりとして死なれました。キリストの贖いの死の永遠の効力がキリストが神であることの証拠です。キリストの復活は彼が神であることを証明する。彼は墓の中におられたのは70日間以内でした。3日目にキリストは墓からよみがえられました。これは歴史的事実です。どのような歴史家でもこれを覆すことができません。彼は体を持って復活し、40日にわたって何度も弟子たちに現れました。多くの現代の批評家は復活のことを初期の弟子たちが出ち上げた作り話あるいは物語であるとして退けています。しかし事実、非常に多くの証人たちが復活の後にキリストを見ています。そして復活のキリストに出会ったことが、彼らの生活に大きな変化をもたらしています。キリストが復活される前、弟子たちは恐れに満ち、落胆していました。ペトロでさえ死を3回否みました。彼の復活の後、この同じ人々が大胆になり、積極的になっているのです。ペテロはペンテコステの日に立ち上がって、3000名以上の人々に述べ伝えた最小の人でした。どのような作り話もそのような命を作り変える変化を起こすことはありえません。また弟子たちの宗教的母祖であったとも考えられません。なぜなら、彼らはみんな冷静に語っていますし、責任のある振る舞いをしているからです。初期の紹介は、自分を欺く精神異常者の団体ではなく、正常で正直な冷静な思いの信者たちの団体でした。イエス・キリストの復活は、人類歴史における最大の歴史的事実です。イエスを神と信じる。もし主の名を 読んで彼を信じるなら、命を与える霊であるキリストは、その人の中に入り、人生を変えてくださいます。もしあなたが彼に心を開くなら、彼はあなたの中に入ってこられ、彼の王国をあなたの中に押し立てられます。あなたは闇の国から光の王国へと押し去れます。キリストは内側であなたの新しい命となり、あなたはキリストにあって新しい人となるでしょう。